舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日の待ち人をご紹介します。税務課より斉藤翔太さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はね税務課税金のお話ということで ね、はい、お越しいただいております。ちょっとねリスナーの皆さん耳が痛いという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、大事なお話なのでぜひ、聞いていただきたいと思います。まずはちょうど今の時期ね、発送されている納付書があるということなんですけれども、
はい、そうなんです、はい、4月になりまして新年度になりましたので、各種税保険料の、通知書を随時発送しております。まず4月の当初に固定資産税の納税通知書をすでに発送させていただいております。はい、固定資産税4回納期限設定させていただいておりまして、うん、それぞれ4月、7月、11月年を分けて1月の末日が納期限になっています。で4月末なんですが今年は30日がお休みということですので、はい、連休明けの5月7日が1回目の納期限となっております。もうすぐなんですけれども、うん、納期限に合わせて納期限内に納付いただければと思いますので、まだお支払いお済みでない方は通知書の方をご確認いただければと思います。
はい
はい、そして、もう間もなくお手元に届くかと思いますが軽自動車税の納税通知書も発送いたしました。
はい、
はい、軽自動車税はいわゆる4輪の軽自動車だったり二輪車原付バイクとか、大型のバイクも軽自動車税に入ります。こちらお持ちの方にお送りしております。5月31日が納期限となっておりますので届きましたらご確認いただきますようにお願いいたします。
はい、
はい、でそれからですね、少し先の話になりますが6月には、私不民税を個人でお支払いいただく方向けに、納税通知書を発送いたします。こちらは6月、8月、10月、12月が納期限です。で合わせて6月に国民健康保険料と介護保険料の納入通知書も発送いたします。こちらは6月から3月まで、10回毎月月末が納期限です。そして7月に後期高齢者医療保険料の納入通知書を発送いたします。こちらは7月から3月まで9回各月月末が納期限になっておりますので、該当の方は届きましたらお早めにご確認いただきましてそれぞれ期限内の納付にご協力いただきますようお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今ね斉藤さんからざーっとご紹介いただきましたけれども、はい、まず一つ目が固定資産税です ね、
はい、そうですね。
こちらはもう4月に納付、納税通知書が、はいはい、送付になっているということで、
はい
はい、家をお持ちの方のご自宅にも届いているということなんですね。
はい、はい、茶色の封筒で、固定資産税納税通知所在中と表に書いてありますので、はい、固定資産税は、土地建物お持ちの個人様だったり、まあ、ご夫婦で、共有で持たれている方については代表者様宛にご送付させていただいておりますので、
はい
はい、見てないなという方は少し探していただきましてもし見当たらないというようなことありましたら税務課へご連絡いただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、こちらが、1年で4回期限があるというお話だったんですが、
はい、
4月、7月、11月そして来年の1月の末日ということなんですけれども、
はい、
今年のね4月の末はちょうどゴールデンウィークということなの で、ねはい、ちょっとだけ、ね、伸ばして5月7日が締め切り、はい、ということなんですね。
はい、
はい、ぜひ、ね、ご確認いただきましてまだの方は、準備をお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そして自動車税の、通知書が来月届くということなんですね。
あ、そうですね、はい、
軽自動車、
軽自動車、はいはい、普通自動車は京都府の税金なので京都府からまた改めて送付があると思います。なので普通車も持ってるし軽自動車も持ってるという方は、うん、京都府から普通車の納税通知書が届いて、うん、舞鶴市から軽自動車の納税通知書が届くということで、うん、複数届きますので
管轄が違うんですね。
そうなんです、はい、納期限は同じく5月31日なんですがそれぞれ、はい、 ナンバーによって管轄しているところが少し違いますので、
はい、軽自動車は舞鶴市の管轄ということで ね、あのナンバープレートが黄色い方ですよね。
そうですね、はい、あとは、まあ、原付バイクとかは舞鶴市っていうナンバーもお持ちの方だったりとか、
そうです、ね、
バイクは全て軽自動車に入りますので、はい、舞鶴市から送らせていただきます。それは京都っていうナンバーの方も同じですね。
はい、ということで、来月届きますのでこちらも、はい、ご確認をいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そして6月には市府民税、はい、そして、国民保険料、
はい、
国民健康保険料と介護保険料の、通知書が届くということなんですね。
そうですね、うん、はい、国民健康保険料は、いわゆるあの会社での健康保険払っておられない方がご加入いただいているかと思います。その世帯主様宛てに送付をさせていただきます。介護保険料は65歳以上の方が該当で、こちらは個人様宛てに、送付させていただきますので、ご夫婦で65歳超えておられる方は2通届くというような形になろうかと思います。
はい、
で、7月が後期高齢者医療保険料、これは75歳以上の方が加入いただいている保険料になりますので、はい、ちょっと高齢の方向けのものが多いですけれども、はい、あのまた保険料の方も毎月払いになりますので、あの1回遅れるとまたあのまとめて払ったりがちょっと大変かなとは思いますので、はい、あのお忘れないようにお世話いただけたらと思います。
そうですね、この支払いがねちょっとめんどくさくってついつい後回しになってしまいがちなんですが、はい、ちょっとここで1曲挟みまして、はい、いろんな支払いの方法があるんですよということをご紹介いただきたいと思います。はいはい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は税務課より斉藤翔太さんをお迎えして、市税保険料等の納付についてお話をお伺いしております。さあ斉藤さん、お話の前半で、はいね、送付の納付のお願いについて、はいはい、お話しさせていただいたんですけれども、はいね、このついついめんどくさくて後回しになってしまうという ね、はい、あるあるのお話なんですが、はいはい、いろんな方法があって最近では便利なアプリも出たということなのでね、はい、お話をお伺いしていきたいと思います。
はい、納付の方法ですが大きく分けると2つございます。
はい、
1つが口座振替、はい、でもう1つが納付書を使ってのお支払いの2つになります。
はい、
まず口座振替なんですが、うん、事前にご登録をしていただく必要はあるんですが、ご登録をいただくとそれぞれの納期限の日に自動的にご登録いただいた口座から引き落としをさせていただきます。
はい、
あらかじめ現金を引き出していただいたり窓口へ出向いていただく必要が毎回毎回発生することがないのと、うん、自動的に落ちますので納付忘れを防ぎやすいという点で、おすすめをしております。
はい、
はい、金融機関ご登録いただける金融機関が9つございます。基本的には舞鶴市内にある、うん、店舗のある金融機関になりますので、
はい、
市内の店舗でご登録をいただくか、あの金融機関によってはキャッシュカードをお持ちいただければ市役所の窓口でもご登録していただくことができますので、うん、このあたりちょっと空いてる時間が短いのでなかなかという方もおられるかもしれないんですが、一度ご登録いただきましたら改めてのご登録不要ですので、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。
はい、ということでね、まず一つ目は口座振り替えということでね、はい、最初に登録してしまえばあとはもう毎月自動的に引き落としになるよということで、
そうですね、
はい、はい、大変便利ですよというお話でした。
はい、
そして大きく2つに分かれているとおっしゃっていましたが、もう1つが納付書払いということですね。
はい、はい、納付書払いは、まあ、あの口座振り替えのご登録をいただいていない方には皆様に納付書を送付しております。
はい、
納付書でのお支払いも実は2つ大きく分けるとありまして、1つはいわゆる現金払いになります。はい、現金でお支払いご納付いただく場合は市役所、東の本庁舎、西支所、笠分室で中公民館、南公民館の5カ所で取り扱いをしておりますし、
はい、
先ほど言いました9つの金融機関であれば、全国の店舗で お支払いいただくことができます。なので、まあ、ちょっと出て、まあ、お仕事先が例えば市外の方で、職場の近くの金融機関、まあ、例えば京都銀行さん払いに行くというようなことも可能です。はい、で、先ほどあの9つご紹介してなかったのでちょっとざっとご紹介させていただきますと、はい、京都銀行、福井銀行、福邦銀行、京都北斗信用金庫、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、 この6つは口座振替の時も市役所でキャッシュカードと暗証番号で登録ができる金融機関になります。で、残りの3つが刑事信用組合と京都二の国農業協同組合、JA 二の国さんですね、はいはい、と京都府信用漁業協同組合連合会、京都信用連さんの3つ、この3つは、口座振替のお手続きは窓口に行っていただく必要がありますが、はい、全て全国の店舗でお支払いをいただくことが可能です。ただし、ゆうちょ銀行さんに関してのみ近畿2府4県の窓口でのみ窓口でのお支払いが可能です。はい、市内の方はもうどこの郵便局行っていただいてもお支払いできますので、はい、外で払いたい、郵便局で現金で払いたいという方だけ、高浜町ではダメだということなのでちょっとご注意いただいたと思います。
あ、そっか、そう、すぐ隣なのに2府4県に入ってないのか、そうかそうか、
ゆうちょ銀行さんの管轄がちょっと変わってくるということのようなので、はいはい、ご注意いただいたらと思います。
はい、
であともう一つは、皆さんご存知かと思います、コンビニエンスストアの窓口ですね、
はい、
でもこちらでも現金でお支払いいただくことが可能です。コンビニエンスストア、コンビニでお支払いいただく場合は、納付書にバーコードが印字してあります、
はい、
このバーコードをレジのスキャナーで読み取っていただくことで、情報がレジに登録されるという形なんですけども、30万円以下の場合の納付書にだけバーコードは印字がされておりますので、金額が1枚あたり30万円ですね、なので、31万円とかになっているとバーコードが印字されてなくてコンビニではお使いできませんというような表示になってますので、ちょっとそこだけご確認をいただければと思います。
はい、
あとは最初に説明をしてた介護保険料だけは現在コンビニでのお取り扱いできませんので、介護保険料をお支払いいただく場合は他の窓口か口座振替かお世話いただければと思います。
はい、
はい、で、コンビニでの注意事項もう一つあるんですが、
はい、
納期限を過ぎると、コンビニでお支払いいただけることができなくなります。
あ、そうなんですね。
はい、バーコードに有効期限が実は設定をされておりまして、それが納期限までとなっていますので、
はい、
例えば先ほどの固定資産税5月8日にはコンビニではお支払いができなくなりますので、コンビニでお支払いお考えの方は連休中でもコンビニではお支払いいただけますので、
はい、
はい、ご注意いただければと思います。
はい、
はい、以上が現金払いでお支払いいただける場所になります。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、今いろいろとご説明いただきましたけれども、やっぱりコンビニね、皆さんのお住まいのところにも近くに終わりかなと思いますし、
はい、
お仕事されてる方ってね、なかなかこう5時とか6時とかに仕事終わったらもう市役所とか閉まってるじゃないですか。
はい、そうですね、
なのでコンビニがね、はい、便利なんじゃないかなというふうに思いますが、
はい、
ただしそのバーコードには有効期限がありますので、
はい、
納付期限を過ぎてしまうとコンビニではお取り扱いできなくなってしまうということが注意事項としてありましたね。
そうですね、はいはい、こればっかりは1日遅れたという方が結構ご連絡をいただくことが多いので、はい、コンビニがご都合が良い方はお休み中でも、先ほども言いましたがコンビニエンスストア営業してればお取り扱いいただけますので、
はい
はい、お忘れないようにお世話いただけたらありがたいです。
はい、お願いいたします。
はい
はい、そしてもう1種類あるんですかね。
はいはい、先ほどもありました便利になってきたということなんですけれども、実は昨年度からスマートフォンアプリでご自宅で納付ができるようになりました。
へ
ー、はい、はい、これも先ほどご説明したコンビニで使えるバーコードを利用してアプリで読み取ることで納付ができるという仕組みになっております。はい、これは現金の用意をしていただく必要はないといういわゆるキャッシュレスの時代に、税金までもスマホで払えるという時代がとうとうやってきたというところなんですけれども、
ね、
はい、こちらも便利に使っていただけるものになっておりますので、はい、ご紹介させていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、2つアプリ使っていただけるようになりました。
うん、
まず1つが、ヤフージャパンさんの公式アプリです。いろいろアプリあるんですが、いわゆるヤフー公式と呼ばれるアプリになります。
はい、
このアプリは銀行口座を登録していただくことになるんですが、登録していただくと、バーコードを読み取るたびに自動的に引き落としがされるという仕組みになっています。はい、そしてもう一つが、LINE Pay 請求書支払いという機能です。いわゆる LINE ですね、皆さんお使いの方多いのかなと思うんですが、 LINE のアプリの中にある LINE Pay という機能に請求書支払いという機能がついております。で、 LINE ペイに事前にチャージした残高からこちらは納付がされるという仕組みになっているんですが、同じくアプリでバーコードを読み取っていただくとその場で納付ができるというものになっています。はい、
便利な世の中になりましたね。
そうですね、
はい、今ねいろんな種類ご紹介いただきましたけれども、それぞれね、お聞きの皆さんにとって一番やりやすい方法がいいんじゃないかなと思います。
はい
ね、口座振り替えが、楽だという方はそちらご登録いただいて、
そうですね、
そしてやっぱり現金でその都度払いたいわという方は窓口でのお支払い、
はい、
そしてそのスマートフォンとかね機械が得意な方はこういった便利なアプリもありますので、
はい、
Yahoo そして LINE Pay でのお支払いも可能になりましたというお知らせでした。
はい、
それではここで一旦お知らせです。ななこちゃったラジオ金曜日、本日は私ゆっかがお届けしております。毎週金曜日は待ち人来たるのコーナーを舞鶴市からゲストをお迎えしてお届けをしております。本日は税務課より斉藤翔太さんにお越しいただきまして、酒税保険料等の納付についてお話をお伺いしてまいりました、ね、今便利なスマートフォンアプリでもお支払いができますよというお話をお伺いしたんですが、現在ね発行中の広報舞鶴4月号にもこの市政情報ボックスという17ページに、
はい、
掲載がございます。でこちらでもね固定資産税の納税通知書を送付しましたよということでね、記事が載っているんですが、そこにもねこの QR コードが、
はい、
載っておりまして、はい、これ実際ちょっと読んでみたんですが、そうしますとね舞鶴市のホームページに、飛びました、
はい、
でこちらでもね、市税保険料等がスマートフォンから、納付できますよということで、その LINE Pay ですとか Yahoo Japan さんのページにリンクが貼ってあったので、
はいはい、
もしそういう方法で納付されたいという方はもうここから簡単に、
ね、
はい、飛んでいただけるかと思います、
はい、スマートフォンからもご覧いただけますので、アプリで払ってみたいなという方はホームページに細かな情報を載せさせていただいております。で、各企業さんのガイドページもリンクつけておりますのでご確認いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。で、口座振替ですとか納付書払いとかのお話もページ違うんですけども、うん、市のホームページの方で詳しく説明させていただいております。口座振り替えしたいんだけど手続きの仕方わからないという方はホームページ見ていただいても結構ですし、うん、税務課の方にご連絡いただいても結構です。
はい、
はい、
もしちょっとわからないことがありましたら、そしたら税務課の方にご連絡ご相談いただいてもいいですね。
はい、大丈夫です。
はい、はい、じゃ電話番号をお伝えしておきます。 077-366-1027 077-366-1027 番が税務課の電話番号となっております。
はい、
でこのスマートフォンアプリで納付できる消費税、消費税じゃない税金なんですが、新富民税、
はい、
そして固定資産税、
はい、
軽自動車税、
はい、
国民健康保険料、利用者負担額、これさっきのお話なかったですね。
あ、ちょ
っと
そうですね、
また聞こうかな。
はい、利用者負担額、保育料のことを言います。ちょっとややこしい名前になってるんですけど、いわゆる保育所、保育園に通っておられる方の、保育料ですね。こちらも同じくバーコードが印字されているものはコンビニでもお使いいただけますし、スマートフォンアプリでもお支払いいただくことが可能です。
はい、ということでこの、ね、保育料も、スマートフォンアプリで、
はい
はい、納めることができるそうです、
はい、
そして後期高齢者医療保険料、あ、そして水道料金、下水道使用料もスマートフォンから、
はい、これもバーコードがあれば大丈夫なんですが、うん、水道料金、下水道使用料は LINE Pay でお支払いいただく場合のみ、うん、49,999円以下のものに限るということになっております。5万円未満ですね。でバーコードは印字してあるんだけど、うん、6万円請求ある場合は LINE Pay だけお使いいただくことができませんので、ちょっとそちらだけご注意いただければと思います。
はい、
はい、LINE さん側 の、 制約といいますか、
あ、なるほど、
はい、ちょっとこちらややこしいんですけれども、はい、
ちょっと料金に制限があるということなんですか ね、
そうですね、はい
はい、ご注意いただきたいと思います、
はい
はい、今日はね斉藤さんにその税金こんな方法で支払うことができますよというお話、はいはい、お伺いしました、
はい、
とってもね便利に選ぶことができます。口座振り替え、そして、現金でのお支払い、こういったスマートフォンのアプリを活用してのお支払いでね、
はい、
納付忘れを防ぐことができるかと思いますのでね、
はい、
でこういった、ね、税金ってその納めた後どうなってるんでしょうか。
はい、舞鶴市にお納めいただいた税金なんですけれども、舞鶴市内各所の、 道路であったり公園であったりの整備、また保育所とか学校とか、うん、整備の改善などなど市内全域にいろんなことで使わせていただいております。皆様からお納めいただく税金で舞鶴市運営させていただいておりますので、耳の痛い話もあるかとは思いますが、はい、ぜひぜひ、納期限期限内での納付にご協力いただきまして、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということでね、私たちが納めている税金でこの道路だったり公園だったりが整備されたりですとか、はい、あるいは学校だったり保育所などで子どもたちのために活用されている、はい、ということなんですね。
そうですね、
はい、なので、我々恩恵受けているということなんですかね。
そうですね、
間接的にね、
はい、税金がなければ極端な話、でこぼこしている道路がいつまでたっても直らないというようなことも
なるほど、
はい、出てくる恐れがありますので、
はい、
ぜひぜひご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なのでね、ぜひ気持ちよくお支払いいただきたいと思います。そしてね、その際にはなるべく期限内に納付をということでしたね。
はい、
はいはい、でこれ期日を過ぎてしまうと手数料がかかってしまうんですよね。
そうなんです、うん、それぞれ納期限が設定されておりまして、20日を過ぎますと督促状というものを送らせていただいて、その日から督促手数料が100円かかってきます。さらに遅れていくとですね、延滞金というものが発生する場合もございますので、余分なと言っては変なんですが、総額が増えてしまわないように期限内にお納めいただければと思います。どうしても1日2日過ぎてしまった場合、先ほども言ってましたコンビニとスマートフォンアプリではお支払いいただけませんが、窓口での現金払いは大丈夫ですので、
はい
はい、市役所なり近くの金融機関郵便局なりでお支払いお世話いただければと思います。
はい、ということでね、100円もチリも積もれば山となりますので、
そうですね、
はい、ぜひ
ね、
余計なお金を払わなくても済むように、
はい、
期限内の納豆にご協力をいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日のゲストは、税務課より斉藤翔太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。